心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美周平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康にまつわる楽しいお話お聞きしております。今日はどんなお話でしょうか。
はい、もう楽しいお話とね、もうのっけからプレッシャーをかけられてい
や楽しいですよ。
楽しくしなくちゃなって。
いや、プレッシャーじゃなく楽しいんです
ありがとうございます。目力がすごいですね
プレッシャーですね、はい、圧をかけてました。
前回は、はい、大声比の話を、はい、しました。
そうですね、
はい。なんか我々がこう美しいって感じるものは自然界の摂理に合っているんじゃないかと、うん、そんな話をさせていただいて、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい、私たちも自然に生かされている、はい、本能で美しいって思っているっていう、
まあ一月前ですからね、もう忘れてますよね。いいんです、いいんです。
ちょっと
無難なコメントでありがとうございます
すいません。
いいんです、いいんです。はい、今日は実はちょっと続きっぽい感じからスタートしたいんですが、この間波動研究家の山梨博俊さんのコメントを紹介しまして、要はそういった数字形を見た時に綺麗だなって思うのは我々のその一番古い本能的な脳の部分が反応してるんじゃないかという話をしたのは覚えてらっしゃいますか。
覚えてます。
あ、
爬虫類の
すごい
記憶されていると。
はい、はい、1ヶ月前なのに覚えてらっしゃる、はい、ありがとうございます。そうなんです、そこに記憶されてるからおそらくその綺麗だとか美しいって感じるものが宇宙の法則とか自然界の法則に沿っているものなんじゃないかっていう話を知ったんですね。
はい、
で実は我々の周りでもいろんな形ってあります。
うんうんうん、
三角、四角、丸、
はいはい、
この中でも特にその特徴的なもの、波動の研究家なんで、うん、波動というものを実はこう測ったり研究するんですけど、
はい、
その時にですね一番顕著な特徴が出てくる形っていうのがあるんですよ。
波動が一番出てるってことですか。
出てるというかそのなんていうんですかね、波動的に感性が強くなる、共鳴する、
はい、形
が実はあって、はい、それがですね、はい、五角形と六角形だって言うんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
三角かと思いました。なんか
三角もね、はい、そこそこもちろん あるんですけど、
うんうんうん、
実は正三角形って、はい、とってもフラットなんです、波動的に。
そうなんですか。
見るとですね、波動的に見るとフラットなんだけれども、うんうん、五角形六角形になるとねちょっとその特徴が出てくるんですよ。でそれなんでそんな顕著に波動的な特徴が出てくるのかっていうことを山梨先生なりにちょっと研究したらしいんです。
はい、
そしたらですねこんなことが分かったんです。
うん、
地球、
はい、
我々がここにいる地球ですけど、はい、実はこの地球の地殻がですね五角形と六角形で構成されていることが分かったんです。
五角形と六角形で、
はい、
どっちかじゃないんです
よ。そうなんです、五角形と六角形どっちかだと丸にならないんです。
ああ、そっか。ああ、なるほど。
そう、
重なってるからちょっと丸に近づいてるんですか。
はい
すごいおバカな発言。
いやいや、いいんです、いいんです。何ですか
五角形と六角形がこう重なってちょっとずつずれて、こう角がたくさんできることによって丸に近づくのかなって思う。
もうだんだん話するとも面白くなってきちゃってね。面白いですね楽しいですよね。
ごめんなさい、もう成井さんのお話聞いてます、おとなしく。
いやいや、いいんです、いいんです。もう楽しいですよ、話聞いてると、うん、もっと聞かせてほしいくらい。
いや、どういうことかなと思って。
あ、自分もねこれあんまよく分かんなかったんだけど、山梨先生に何回も聞いてですね、
はい、
ようやく分かったのが、
はい、
サッカーボールと同じだって言うんですよ。
あれ、はい、
見るとね、
はい、
いろいろこう、
はい、
つぎはぎしてるじゃないですか。
はい、してますね。
あれ五角形と六角形なんです。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、そうなんだって
分かりました。思い出したんですか今サッカーボールを。
ちょっと思い浮かべてて、あれ、あ、六角形だけかと思ってたら五角形と六角形が継ぎはぎされてるんですか。
そうです、そうです。
へ
え、はい、あ、今度ゆっくり見てください。
わかりました、見てみます。
はい、
お、そうなん、
周りにないですよね今ね。
ないです、今この近くに
ないですよね。今度見てほしいんですけど、
はい、
12個の五角形と、
はい、
20個の六角形、
はい、
もうこれ決まってるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、それで構成されると、はい、まん丸になるんです。
あの面の部分が五角形と六角形で作られてる、
はい、そうです。
へえ。
そうするとサッカーボール状になる。
あ、
五角形だけでも六角形だけでも丸にはならない。
知らなかった。
これが自然界の摂理ですということなんです。
あ、そうなんですか。
それで、はい、地球を構成する五角形六角形が、はいはい、おそらく際立った特徴があるんじゃないかと。まあ確かにね、我々の体の構成している DNA とかホルモンとかアミノ酸とかの基本構造は全部五角形と六角形の組み合わせなんです。
へ
ー。だからなんかあるんでしょうね。この間の黄金比もそうだけど、螺旋の形とかね。
そうですね、
うん、
へー、すごーい
本当に思ってます。
サッカーボール、いや、すごい。
そうなんです。だからまあきっとなんかその五芒星とか、ね、六芒星とも言いますけど、はい、そういう形に際立った特徴がある、うん、それから先月お話ししたように何かを見た時に理由もなく綺麗だな、美しいなって思う、
うんうんうん、
まあ、こういう感性というのはおそらくその地球とか自然界とかの法則が我々の命とリンクしてるんじゃないか、共鳴してる証拠じゃないかなっていうふうに思うわけです。はい、どうでしょうか。
いや、そうですね、
はい、
なんかそんな五角形とか六角形とか考えたことなかったですけど、地球構成しているのがこの形って言われたらすごいパワーを感じますね。
ですよね。で実際その美しいって思う、丸だってやっぱ綺麗だって思うじゃないですか。
そうですね。
でそれはやっぱ我々とこう共鳴してるからであって、同じような感性に実はあの美味しいっていうのもあるんですよ。
美味しい、
でこの美味しいも自然界の摂理にかなったもの、
はい、
我々の体と相性の合うものをと取り入れた時に美味しいって感じるはずなんですね、この原理でいくと。で山梨先生は、はい、波動的にそれを調べてるわけです。
ああ、そうなんだ。
はい、あの波動ってご存知ですか。
波動、はい、
カメハメハみたいなやつ。
なんかそう、なんかこう気が出てるような感じのイメージです。
あのおっしゃる通り、まあ、我々みんな持ってるわけです波動って。
波動、
要はその一般にオーラとかね、それから気とか、
あ、はい、
生命エネルギー全般のことを、まあ、波動というふうに置き換えて表現してるというふうに考えてもいいと思うんですけど、あのオーリングテストって聞いたことあります？
オーリングテスト、わかんないですね。
片手で、はい、あ、分かった、
やったかも、なるみさんと、
はい、
何年も前にやったかも。
すんごい前に
そうですね、
やったことあります、はい、多分もうこの放送が足掛け15、16年くらいになります。
なりますよね。
だきっとね、初期の頃やってるんですよ、はい、よく覚えてらっしゃいますね
ちょっと忘れかけてました、すいません、
いいんです、いいんです、
はって思い出しました。
そう、オーリングって実はあって、はい、やり方は簡単で、はい、片っぽで OK マークを作ります、うんうん、どっちの手でもいいです、でその片っぽので作った OK マークを誰かもう一人の人がこう離す、
はい、
間に指を入れて離すみたいな、でその時に、OK マークがなかなか離れなければ、うん、その時に触っているものが、自分の体と相性がいいものです。
へえ、
うん、で逆に触ってるものが自分と相性良くなければこのリングはパカパカ開いちゃう、要はこれは、自分の体にとって、相性がいいものを持つと触れると筋肉が強くなるってことです、
そうなんだ、
はい、で逆に、なんかあまり相性が良くないものに触ると筋肉が弱くなるのですぐ開かれちゃう、うん、これがオーリングテストの原理なんですけど、実際これあのやってみるとよくわかりますね。
あの食べ物とかを触ってオーリングテストをするんですか。
はい、はいはい、
すると自分に相性のいいものがわかるんですか。
わかる。
あ、へえ、
はい、まあ、これをあの、医療現場で活用しているお医者さんもいるみたいですよ、薬が合うかどうかっていう、
ね、なるほど、そっか、その人によって違いますもんね、
まあ、ただね、やっぱこれやり方がなかなか難しいらしくて、あの正確にできるようになるまでは結構 修練を要するということも聞いたことがあります。まあ、素直にやるといいんだけどね、
うん、すごい意識的になんかすごい力入れたりとか、
そうなんかね先入観念入っちゃうと、はい、これは体にいいはずだなんて思っちゃうとやっぱり敏感に反応しちゃうんで、その辺がねなかなかこうフラットな状態でいかにその試験に臨めるかということだと思うんですけど、実際それを、やったら、いろいろなことが分かるんですが、山梨先生はそれを数値として置き換えて、
はい、
もっと分かりやすく研究してるんですね、
うん
うん、でその先生がいろいろと調べた結果、波動をもっとその我々の、はい、生活に役立てることができるんじゃないかということで、うん、形だけにとどまらず、うんうん、食べ物とか、
うんうん、
いろんなものにね実はこの測定した結果を発表してくれてるんですよ。
そうなんですか、数字でもう測定できてるんですか。
そうなんです、まあ、その結果美しいって感じるものとか、はい、美味しいって感じるものは波動としての数値が高い、
お
プラスの数値が高いということが分かったわけですね。で実際、それをその食べ物に応用した時にですね、例えば野菜、
はい、
田島さん農薬とか気にする方、
いやすごく気にするわけじゃないかも。
あ、じゃあオーガニックですよ、はい、農薬使ってませんよっていう野菜と、うん、普通にまあ、農薬を使って育てられた野菜と、はい、値段がもちろん同じだったら、
はい、あ同じだったら、
ね、オーガニック買うでしょうけど、
オーガニックにしますね、はい、
1.5 倍ぐらいしちゃったらどうしようかなって、
うん、そう思うかもしれないですね、
うんうん、まあ多分皆さん迷われますよね、うんうん、で毎日食べるもんだから、
そうですね、
やっぱりちょっと安い方がいいかなとか思っちゃうかもしれません、うんうん、そこで山梨先生が調べたんですね、うん、そしたらやっぱりオーガニックの方が、数値としては高い場合が多い。必ずしも有機栽培がいいっていうことではなく、有機栽培をしててもですねやっぱり数値の低いものもあるらしいんですよ。
そうなんですか。
でこの辺はなんかねいろいろあるみたいだけど、うん、有機と言いつつ実はそうじゃなかったり、
あそういうことですか、へ
栽培の仕方がちょっと偏ってたり、
あ、
まあ、いろんな可能性があるようなんですが、ただ農薬を普通に使って育てられた野菜であっても、
はい、
こうすると波動的な数値が上がるという方法が、
は
い、
なんだろう、
2つあるそうです。
2つ、
はい、
何かの何だろう、太陽を浴びさせる、
おすごいですね日光消毒みたいな
そうですね、
すごいですね、まあ、消毒されてもなんかこう新鮮さが失われちゃうかもしれないですね。
そうか、
ひなびちゃうかもしれない。
そうですね、何ですかね、
ねえすごいこう、はい、なんだろうっていう感じの時に時間になっちゃいましたけど、
そうでです
ね、来月にします。
いや教えてくださいここまで来たから
もやもやしたまま1ヶ月過ごすっていうのもいいですよね。
いやいやいや気になります解決したいです。
わかりました、はい、じゃあお知らせしましょう。
お願いします。
まず一つはですね、水洗いなんです。
あそっかそっか、
はい、流水で、はい、だいたい1分ぐらい流していただくと、
うんうん、
ほぼほぼオーガニックに近い数値になるらしいです
。本当ですか、
はい、
1分、
まあ、目安としてですね1分くらいこうだっと流していただくと、実際の試験でも、農薬の8割以上がそれで流されてしまうという結果も出てるようですよ。
あそうなんですね、
はい、
これ流水っていうのもポイントですか、う
ん、やっぱり溜めた水だと、はいね、うん、せっかく洗ってもそこに溜まっちゃってるのにまたつけちゃうことになるん で、ね、流水がいいですね。
流水で1分くらい水洗い、
はいはい、すると、数値が、オーガニックに近くなる。
へ、
はい、これが一つ目です、
はい、
もう一つがですね、うん、発酵なんですよ。
あ発酵、
はい、なので例えば漬物にしてもらうとか、
はい、
まあ、発酵食品と一緒に食べる、
うん、
例えば味噌汁に入れちゃう
とか。あなるほど、うんうんうんうん、
そうするとですね微生物の働きで、オーガニックに近い数値になります。
うーん、味噌汁に入れるんだったら結構何でもできそうですね。
そうです ね、だからその前にやっぱりよく水洗いしてもらってから、はい、そういう微生物のところへ、放り込んであげると
放り込んであげると、
はい、漬物にしたりね。
へえ、そしたらオーガニックと同じぐらいの数値 になる。
そうなんです。結構簡単じゃないですか。
そうです ね
水洗いと発酵っていうね、
うんうんうん、
でこの2つだけちょっと覚えておいていただくと、波動っていう 面で見るとですね、はい、オーガニックに近くなるんだなと。
いいですね、もう家庭ですぐにできますからね。
でもねこの波動ってね、いろんなことに実は活用できて、まあ、今野菜の話しましたけど、はい、例えば天ぷらだったら、うんうん、揚げてから何時間ぐらいで劣化が始まるのかとかね、
はい、
全部実は出てるんですよ。
波動で数値化されてるんですか。
出てるんですよ、
そうなんだ。
それじゃあ来月お話ししましょうか。
聞きたいです、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は波動 の特徴についてお話を伺いました、はい、鳴海周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。